さて、今月第4月曜日、トクトクトークと題して、西国霊場火山院山本紅葉ご住職のお話を伺ってまいります。今年最初のトクトクトークです。今年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年もよろしくお願いいたします。今年初めてのトークということになりますね。だけど去年の暮れから正月明けにかけていろいろこちらの心を悩ましました。例えば暮れの除夜の鐘につきましてもね、来る方は少なかったですけど、やっぱり一人一人、手を消毒していただいて、で、その縄を握っていただくとかね、いろいろなりました。さあ、皆さんの中で今年新年初詣に行かれた方はどれぐらいいらっしゃるんでしょうかね。元旦の時のテレビ見てましても、例えば毎年ものすごい人で賑わう川崎大師とか、また明治神宮とか、もう本当に、どうですかね、平常で考えられないような情景が映ってましたね、人
本当
が少
そうで
な
す
くて。
ね。
私とかもやっぱり来られる方は少なかったです。でも、どれの方が行かれたのか知れないけど、これある意味宗教界に対する一つの考え方を変えようっていうのは、大いなる天の啓示のような気がしてならないです。このコロナっていうのを見てましたらね、本当に宗教界に限らず、産業界、それから学校にしてもいろんなところにしてもそうですけども、今までがこれが当たり前だと思っていたこと、それを一旦ね、全部否定するんではなくて、一旦離れて一度考え直してみたらどうですかという、そのような大いなる天の啓示と言いましょうか、そんな気がしてならないですね。で、宗教界にしましたらね、この頃なりを潜めてますわね。例えば、去年の緊急事態宣言が発令された当初、ね、あちらこちらのお寺で、また神社で、また教会で、コロナ撲滅という祈りを一生懸命やってましたよ。もう一生懸命みんなで祈ってましたよ。だけど、今コロナ撲滅してますか？今、ね、関東の方では緊急事態宣言の中にありますよね。そういう状況ですよね。あれだけ祈ったのにっていう。そこにね、宗教界に対して見る心ある人が出たら、今までの宗教のあり方、ちょっと宗教家たちに踊らせたんと違うのって、本来の祈りとはそんなのなかったの違うのっていうのは、そんな感じがしますよね。で、そして、初詣なんかに行ってもね、祈るというのは宗教家、もしくはそこの神社の神主さんやお坊さんとか、そういう人たちに祈りを託して、人任せ的な、ね、そういう祈りになってないかなと思いますよね。でも祈りっていうのは人任せではなくて、私がこうしますから、だからそれにどうか見えない大いなる力よ、私に、お力添えをくださいっていう、まず自分がどうするかという、そういうことが問題ですよね。この前、震災の記念日が過ぎましたけども、震災の時思い出して思います。あれからもう26年経ったんですね。早いですけど、私の叔父が神戸に住んでましたから、その安否を確認するために飛んで行った時も思いましたよ。本当に神戸の悲惨な街の中を通りながらね、わあ、大変やな、大変やなって。なんで神戸の街が被災というこの地に選ばれたんだろうなって。そしてまた、縁日とはいえ、この方々がどうしてこのような試練に遭わなきゃならなかったんでしょうかって。でも、その時祈ってましたよ。神仏よ、御仏よ、どうかこの方々をお救いください。この方々に力をお与えください。ってこう祈ってました。で、その時に、ね、水を求めて行列してる人たちの姿を見たとき、したときに、神仏に祈って祈って祈っても、空から水が降ってくるわけではない。毛布が降ってくるわけではない。あの時寒かった。ね、そし
そ
て、
うですね。
食料が降ってくるわけではない。その水、食料、毛布を調達していくのは私たちですよ。私たちなんですよ。まず自分たちが行うときに、その気力といいましょうか、そういうのを与えてくれるのは神仏。まず私たちが行う。それが全てでしょうね。そういうことを抜きにして、もうこの時期ですから、そろそろ大学の、ね、試験の期間が もう近づいてきてますけども、はい、ああいう希望大学に入学っていうような方々も、どうか入学させてください、入学しますようにという言い方ではなくて、私は今、一生懸命にこの大学に入るようにしっかりとやってます。私なりにできることは 100% やってます。だから、この私にお力を貸しください。どうかこの私に、目に見えない力からの応援を与えてくださいという、本当に自分自身がやってますという、うん、そういうのが祈りとしての全てでしょうね、
うん。
そして祈りというのはね、神社とか、そういう仏閣とかだけではなくて、普通どこで祈っても通じるという、そういう気持ちでやっていただきたいと思います。宗教家がこんな言い方したらおかしいんですけどね、本当に神様、仏様救ってくださいっていうことを口から出せるような状況になるということは、その時はね、お寺とか神社にいないんですよ。何か起きた時に、わあ、怖いとかね、ね、極端な言い方すれば、まあ、縁起でもないけども、飛行機に乗っててね、飛行機が故障しました。これから、ね、空港に戻って緊急着陸いたしますというときにね、そのときにみんな祈るんではないですか。どうか無事に着きますように、無事に着陸できますように。そうやって祈るときはね、本当に祈らないといけないときはね、神社仏閣じゃないんですよ。思うでしょ。その時に、もしも、いや、ここではね、祈っても無理。仏様いないから。神様いないからって言ったら、もう目も蓋もないでしょ。ね。だから本当にね、あの、震災の時もそうだったけど、本当に天に向かってお救いくださいって祈る時というのはね、うん、そう、日々の生活の中で、そこで現れてくるんですよ。そういう中で、まあ、将来のね、それぞれ方向を決める大きな大学入試の試験ですけども、それぞれ自分で一生懸命できるだけのことをやりました。その上でどうか、やりましたし、やっています。どうかください。そしてその時に、まあ、それぞれ共存社会ですから、みんながみんなその希望を叶えられなくて、希望を成就する人もあれば、またそうでない人もあるでしょうけれども、その中で、自分がやったということを自分自身に認められる人、それはもし希望成就でなかったとしても受け入れられるのではないでしょうか、
うん、
まず自分自身を救うというようなことが全てだと思いますね。さて、自分自身を救うということに関して、本当にこの、まあ、緊急事態宣言を言っているこの時、このコロナっていうの本当にね思いますわ。お釈迦様が言われた、まああれはまああくまでも分析論として言われたんですけども、本当にその通りだなって。この世とは宿泊の世界である。宿とは生老病死の4つの苦しみ、もう4つとは愛別離苦、愛しい人ともいつかは別れが来る、ご恩上苦、この肉体に振り回されてどうにもならない時になる、タバコ悪いと分かっておきながらやめられないというふうななる、それから恩蔵へ行く、みんないい人ばっかりに出会うわけではなくて嫌な人たちも出会ったりする。まあ、この嫌な人に出会うということで、よく人間というのは性善説性悪説って言い方することありますけど、私は人間というのはもともとどちらでもなくて、人と人とが出会った段階で初めて善と悪が現れてくるわけであって、どんな悪人でも、ものすごいもう殺人鬼の悪人でも、たった一人孤島で住んどったら悪でも何でもないんですよ。何もできない。そこにもう一人人間が現れて、なんで俺の島にお前が入ってくるんで殺したろかって、そこで初めて悪になるわけですね。そういうものです。相対の中で生きている。そして今、コロナの中で起きているのがグフトックですよ。欲しいように思い通りにならない。欲しいものが手に入らない。そしていろんな店とか開けたとしてもお客さんが来てくれない。その中でどう生きていくのかという。だから今、生老病死の病 まだ生もありますけど、生きることね、それとグフトック、この自分の思い通りにならない、これが今来てるなと。本当に全世界の人々がこの世に生まれ出て苦しみというものを味わう。だからお釈迦様はある意味言っておられるんですけどね、この世がねユートピアで楽園だったらもともと生まれてくる必要ないねん。この世は肉体に宿っただけで不自由になって苦しみをこう受けるのがこの世なんや。そのこの世の中で、その少しでもその苦しみ、根本的な苦しみから、まあ、逃れるというか、それを覆い隠すっていう感じで、お金を持っていいとこに住んだりとか、美味しいものを食べたりとか、この世で発展し、いろいろしたりとか、そういうことで動いているけれども、でも、いくら大金持ちになっても、この宿泊の根本的な苦からは逃れることはできないんですよ。その意味において、本当に全世界の人々が宿泊、その中でどう生きるのか、そういうことが現れているな。本当にこの世の苦しみと言いましょうか、それを体験する時が今来ているよな。こういう時こそ自分を奮い立たせ、他人を愛する心、そういうことがいるんじゃないでしょうかね。ということで、後半はちょっと心の持ち方に対しての具体的な話をしたいと思います。
はい、さあ、それでは後半もお話を続けていただきましょう。よろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。ということで、宿泊、本当にその中で生きざるを得ない。でも、もともとこの世っていうのはそういうものなんだっていう、そういうことで、よく諦めっていう言葉を使いますけども、はい、この諦めっていうのは、ごんべんに、また、たい、ていというね、たいという字書きますけど、この諦めっていうのは、実は受け入れるとか、そういう意味なんですね。悟るとか、そういう意味なんですよね。はい、苦というものを受け入れて生きていく。それが、この世の生き方なのだって。その苦に対して、どうのこうので言っても、その中で、いかに生きていくか、その中でいかに自己確立をしていくか、そして今までこれが当たり前だと思ってたことが本当なんだろうか、そういうふうなことを考えていただきたいと思うんですね。よく大人数での会食を控えましょうとか、忘年会とかしましょうとか言ってますよね。人と人とのつながり、そう、確かにつながりというものは大切だけれども、物質的に肉体を近づけて、近づかなくても心と心でつながっておれませんか。物質的にそばにその人が目の前に現れなければ、そばにその人がいなければつながっておれないというような、そういうふうな状況というのは、裏を返せば不安、恐怖、そういうものがその人たちの心の中にあるのではないでしょうか。誰かと交わっていなかったら不安、誰かに話を聞いてもらったりとか、こういうことがしなければ心が安らがない。人間の弱さがああいう集団での飲食とかいうものを作っているのではないでしょうか。飲み会とか私もようしました。いろんな役職した時に、やっぱりみんなで飲んでこんな人で楽しいよなとか言ったりしてやってましたけど、今振り返った時にはひょっとしたら砂上の楼閣であったのかもしれない。あたかもお酒を飲んでその場でギャーギャーにぎやか言ったら親しかったな、親しそうにしてるかもしれないけれども、本当のつながりだったのかどうか考えることがあります。この頃自分自身の心を見つめるっていうケースが多くなったんですけど、まあ、去年私本を出版したんですが、妻から厳しい言葉を言われましたね。あなた、こんな本出してあなたは今どう生きてるのって言われたらどうする。あ、きつーと思って あの本、ある意味において、自分自身を見つめて、自分自身が何者であるのか、自分自身が仏の子であるのかという、そういう、自分自身を見つめ直しましょう。自分が仏であることに気がつきましょう。とかね。で、そして、人に頼るようになって、あなたが尊いに、自分が尊いんです。だから、この世で一番、こう、愛すべきものは、確かに家族であり子供でありするけど、本当に一番愛すべきものは自分自身であって、私は仏の子として尊いんだ。私の命はそんな虫けらのやちっちゃいものではなくて、素晴らしいものなんだっていうこと、そういうことに気がつきましょう。で、それがあの本の根本的に流れている思想なんですよね。そうなんですよ。だからね、それを出して、あなたの今の生き方はどうなのって言われたら、やっぱりね、だからそういうこともあって、特にやっぱり自分自身を見つめるとか、自分自身はの命というものに対する感謝とか、そういうものにこう意識を向けるようになったっていうのが特にあるんですけどね。で、多くの方々はそうやって多くの人たちと共にワイワイと出会って、友達と出会わなかったら不安とか、ね、やっぱり友といっぱい知り合いたいとか、いっぱいたくさん、ね、友達をしたいと言って、でも思いましたよ。いくら100人1000人友達を作ってても亡くなるときは一人なんです。その時に思ったのが、お釈迦様とかお大師様とか親鸞様とか日蓮様とかいうのは、この方々に飲み友達なんかおったんやろかと思ったりしてね。実際お酒は飲まないけれども、その出会わなかったら不安とか、あの人たちと共にいることによって、なんか自分が保たれるとか、そういうふうな意味の飲み友達ですよ。あの方々は酒飲まないですけどね。だから、人と触れ合ってなかったら不安。たった一人で、こう、いることに不安とか、そういう不安が彼らにあっただろうか。ないでしょうね。弟子たちは、お互い、相集って、いろいろ、こう、いろんな真理仏法のディスカッションをしてみたりとか、ね。同じ食事を共にしていろいろ語り合ったりとかしたでしょうけど、そこにお釈迦さんとかお大師様とかいうのは入らないでしょうね。それ来ていただいてありがたいんですけど、私らからするとはっきり言うて、まあ小屋さんに師匠がいらっしゃったわけですけども、弟子ばっかり集まって、まあそこへ師匠が来ていただいたら、それはありがたいんですよ。ありがたいんですよ。いや、でも注意してもらわなきゃいけないんですけども、言葉ちょっとこれとかで言うと、鬱陶しい。あの、ちょっと、あの、思想、ここにおられたら、あれがございますから、もう、あの、ちょっとご自身の部屋に、あの、戻っていただいて、この場は私たちだけでの、いう感じのね、思ったら、したらいかんのですよ。いかんのですけども、あの、やっぱりそこにおられたらね、気使うでしょ。
そうですね。
思想とはそういう存在なんですよね。だからそういう意味において、お釈迦なかったやろうなって。そう、本当に、力強い人、自分を信じて自分に力がある人は、無礼を求めないんだ。そして、多くの者が自分を慕ってくれていることを知っている。そういうことですよね。だから、忘年会をしなくっちゃ、もしくは、新年会しなくっちゃとか、何人かで集まってしなくっちゃとかいうの、本当はみんな弱い者ばっかりが、その弱い心を隠して、上辺だけのお付き合いをしてるんじゃないですかって。多くの人たちと出会わなかったら、なんとなく不安とか思う、その自分の心の中を一度じっくりと見つめ直していただいたらどうでしょう。その見つめ直すときに、あ、ここがダメだったんだとか、善悪の物差しで見つめるのではなく、いつも言っております。偏らない心。中道。良いとか悪いとか、幸とか不幸とか、そういう価値観を離れた大調和の心で、ただ見ていく。その時に見ていくというのは、縁起の法と言いますけど、縁というもの、それを主として見ていっていただきたいなと思います。私が今この心の中で不安というものを持っているこの縁はどこに発したのか。ずっと見ていたら必ずどっかに出てきます。私心の中でして。で、そしてその時にこの頃、まあ実際 ね、オンラインで人と出会ったりできますからね、その中でも具体的に言いながらでもやっぱり出会った方がっていうのはありましょうけども、昔とは違い、やはり動画で会話ができたりする、リアルタイムで話ができたりする、その中で本当に心と心がつながっていたら十分それでも生きるのではないですか。心と心がつながっていない、その不安さゆえに、信頼感のつながりがないがゆえに出会わなければならない。もちろん仕事なんかにおいてはね、具体的に一つの品物を見たりとか、そういう、ただの映像だけで送ってもわからないとかね、触ってみないとわからないようになったりして、そういうのがあったりもするかと思いますが、人間関係においては、会社帰りに学校が引けてからとか、そういう時にみんなと一緒に会食、この時期にしなくてもいけるのではないですか。そういう意味において、欲望産業的なものが今いっぱいありますけども、そういう産業っていうものはやはり今回の大いなる神仏のこの意図の中においてある程度ふるいにかけられていくのではないでしょうか。だから商売でもその時の日銭を得るために動いていた人と、本当に顧客に対して心と心でつながっている、そういうふうな仕事をしてきた人は、確かに今お客さんが少なくとも、その方々がそのお店を支えてくるのではないでしょうか。それから人生設計においても、本当に自分自身がしっかりとした人生設計を持って生きてた時に、その時にそれなりの結果が上がってくるのではないでしょうか。今苦しんでいる方の前においては、中には人生設計が何っていう上に言いたくないような方もあるような気もいたします。そういうようなことで、まず自分自身をこういう時こそしっかりと立たせましょう。自分自身を強くしましょう。そして、まあ、自粛と言いましょうか、家の中でじっくりと自分自身をしっかり保っておれれば、少々外出しなくても効果持つはずです。今外出して、そして多くの人たちが知らん間にコロナを広めていってしまったりする。その中で一番割を食うのはやはり高齢者とか持病持ちの方とか、そんな方々がなってきますよね。本当に他者を思う気持ち、そういうのが神仏から示されているのではないでしょうか。このコロナ禍の中において、さあ緊急事態宣言もいつまで続くかしら、予定通り止めることができるかどうか、またね、それがいろいろ広がっていったりとかね、かもしれませんが、そう、何かこう神仏からいただいた古い、それが顕著に現れてくる年が今年じゃないかなと思ったりします。だからオリンピックなんかでも、昔ダメだったら、戦争でダメだったオリンピックが十何年後にもっぺんその国やり直したとかいうこともあったりするんですもんね。こうであれねばならない、ねばならない、ねばならない、ねばならない、そういうねばねばしたもの、そういうものを外して今までの生き方を客観的に見よう。今年一年、このコロナ禍というものを神仏からいただいたこの試練というものを糧として、そして今年、また来年、いつまでこれが続くかわからないですけれども、いつかはあのコロナ禍のおかげでええ体験したよな、あれがええ勉強やった、コロナ禍のおかげでものすごくいろんなことがわかった、本当にコロナさんありがとうって言えるような日が来ることを祈って、まあ、今年初めてのスピーチを終わりたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました、はい、また来月もよろしくお願いいたします、はい。 山本光陽ご住職、人生のヒントになるお話、今年初めてのトークをお届けしました。そしてまたこの放送は、ハニー FM のホームページにアップされます。明日までにはアップできると思います。アーカイブ放送、スマホ、パソコンなどでお聞きください。